的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは田中製材所の田中義虎さんにお越しいただきました。義虎さん、よろしくお願いします。
お願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、ちょっと早速なんですけど、義虎さんの事業だったり自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、大阪の、南大阪でいわゆる製材所といって、いわゆる丸太を板にする事業と、あとは住宅ストックの床の研磨事業をやってる会社をしてるます。
え、
もっと喋った方がいいですか。
もっとお願いします。
そうですね、大阪でも南の方ってまだ植林した林業っていうのがあって、そこの木を今の時代にどう流通させるかっていうのが一軸で、で、もう一軸として、その、これから多分住宅余ってくる。
うん。
それは逆に言うたら住宅ストックが資源として捉えた時に、
うん、
もう一回綺麗にして使い直せないだろうかっていうところで、床の研磨してリフレッシュさせるっていう二軸で今、事業をやってます。
なるほど。あ、なるほど。床の研磨ってそれだったんですね。そういう、そっか。亜美さん、研磨って分かります？床の研磨ってどういう事業だか。
研磨を磨くってことですよね。
あ、そうそうそう、そう。
大丈夫ですか？あ、よかったよかった。
そう、前、一回、そう、吉田さんとはもともとリアルで面識があって、で、一度その、突然、吉田さんに、研磨するんですけど見に来ませんかって前お誘いを受けたことです。鎌倉かどこかでちょっと研磨をするんで良ければみたいな話。研磨って何だろうって、その、あ、研磨はわかるんだけど、そう、研磨事業のその意味というか、なんかそういうのをその時は聞いてなかったんで、今改めて聞いてなるほどなと思いました。
はい、
はい、っていう感想です。
ありがとうございます。この丸太を板にするっていうのは、何か他の製材所さんとは違うというか、どういった違いがあるんですか？
あ、他の製材所さんとあまり変わらなくて、どちらかというと、その植林なので、杉とかヒノキが製材することが多いんですけど、それこそさっき言ってたみたいに、都市部に近い位置で商売してるので、なんか、ちょっとこう、解体する前に出てきた材料をもう一回製材して形整えて蘇らせるっていうのもできるんじゃなかろうかっていうことを今模索してて。
なるほど。
要は、ちょっと昔の話になると、こう、じゃんじゃん引いて、こう、柱にしたり、土台作ったり、いわゆる間柱とか、板を引くのが、製材所っていう、商売のあり方やったんですけど、ちょっと先見たときに、あるも生かすのに、必ずその製材っていう行為が通るので、そこをもう一回意味変えれないかな、って、こう、模索しながらやってます。
なるほど、なるほど。いや、面白いです。そう、製材って基本、僕も木造の建物をよく建てるので、吉田さんとかが買う、一次産業というか、木を切って製材してくれたものを活用して空間を考えるって仕事を普段してるんで、なんですけども、そう。大体製材って、今言った丸田んぼを切ってきて、形にす、柱とかにするっていうのが通常だけど、今吉田さんが言ってたのは、一回使われたものをもう一回、その空間のリフォームとかリノベーションだけじゃなくて、その材料をもう一回こう、 なんて言うんだろう、そういうの再生材っていうのかな、もう一回製材引き直して生まれ変わらせて再活用するっていうことですよね、はい、そうそう、あの、はい、あれですよ、さっきの画像なんで床を磨くだけなのかなって思ってて、なるほど、ああじゃなくてそういうこともそう、床を磨くっていうのは仕上げの話だなと思って、うん、今言ってるのは、例えば昔の建物とかってそう太い木とかもいっぱいあったから、そういうのでこう、まあ、あとは何だろう、丸太のままちょっとこう曲がったような上り張りとかって言ってくねくねしたような材料とかもたくさんあって、まあ、そういったのをこう今の規格に合うようにとか、まあ、一回削り直してそこから使い直すっていうこともやろうとしてるっていうことですよね。あ、
そうですね、あの、はい、これからの着丈に合わせるという、
うんうんうんうん、あ、着丈に合わせる、なるほどね、あれだ、ユーズドの服を詰め直してもう一回使うみたいなね、
うん
うん、あ、面白い、なるほど、うん、
それってやっぱり環境の背景があるんですか、使い直そうだったり意味を再定義しようみたいなところっての
は、あ、どうなんでしょうね、まあ、ちょっと僕の浅い知識だと、あの、やっぱりあの日本って木いっぱいあるじゃないですか、いっぱいあるんだけれども、なぜか僕がだいたい見積もりとかして、あの、使う材料ってだいたいカナダなんですね北米とかの材料が多く
て、
それは、まあ、結局あの、まあ、今となっては安くて早く手に入るっていうのがあるんです。ただその安さっていうのも、まあ、なんて言うんだろう、ちょっと多分吉田さんの方がもっと詳しいだろうけど、なので後でこの後補足してもらいたいけども、あの、多分もともとはその、 あの木をこう日本の国産の材を使う方が素直に安く使えると思うんだけれども、あの大量にこう必要だったの高度経済成長期とか、まあ、そういう時に大量に住宅バンバン作る時に材料が足んなくなっちゃって、まあ、やむなく外国から仕入れたという経緯が多分あったと思うんですよね、昔ね。で、まあ、その間にじゃあ国産の材料を使うルートをちゃんとこう整えてたかっていうと、まあ、あの、もう作るのが先だからどんどんどんどん作って、まあ、仕入れてってやってたから、こう前はあのスピード重視でね、やってたから、国産材をこう多分あの、まあ、整える、あの、インフラっていうのかな、まあ、それが整備されないままに、まあ、今に至っていて、まあ、いざ実際今日本の材料を使おうと思うと、あの、まあ、それだけでね、その、あの、じゃ、あの、山から切り出してきて、加工して、流通に乗せるっていうだけで、まあ、すごいコストがかかっちゃうし、だったら、もう、すでにある既存のルートね、その海外の輸入材を使うルートっていう方が手っ取り早いから、まあ、それを使い続けてるっていうのがあると思うんですけど、先生、合ってますか？
ほぼほぼ、もうおっしゃる通りで。もう流通が完成しちゃってたというところが実情やと思います。
うん、
で、もちろん、その、何て言うんでしょう、輸入材が入ってくる前っていうのも、まあまあ、国産材もいいお値段やったんで、
うんうん、
まあそこに、まあ取って代わったというか、
うんうん、
やっぱり輸入材も、やっぱりいい材料、うん、がやっぱり輸入されてたので、
なるほど、
うんうん、
やっぱりそっちに流れちゃったのはこれ、仕方なかったのかなと思いながら、
うんうんうん、
はい、
まあ、だからその仕組みがそのまま今残っ、まあ、その仕組みだけ残ってて、なかなかあのいざなんて日本のこの木を使おうって言っても、まあ、おいそれとは使えないっていうところがある中で、今まあの一つの、まあ、あれですよね、手段としてその山の木を切るっていうのも一つだけれども、今市場に回ってる、まあ、中古の木材をもう一回、あの、さっき、まあ、着丈を直すってすごいいいフレーズだなと思って、まあ、そうやってもう一回、うん、あの材料の、まあ、リノベーションっていうかね、それをして再生させてあげるっていうことなんだなっていうふうに今思いました。
うん、
いいじゃないですか。
そうですね、はい、
いいじゃないですかとかって言って。
いや、素敵ですね。
なんで、産業として捉えたときには、その、なかなか難しいかなって思いながら、まあ、個人単位で行くと、まあ、最適というか、まあ、これをどう、まあ、産業というか、ってなると、その、僕らのその材木扱ってる側だけじゃなくて、やっぱり、りょうさんみたいな、その、設計とか、建築の人とか、なんかもういろんなプレイヤーと、これからほんまどういうのがいいんだろうっていうのを多分話をしないと、まあ、なかなか、その、いい風に転がらへんねやろうなっていうのは思いますね。
そうなんですよね。だからなんか、まあ、材料の活用っていう視点だけで見れば、そういって、古くっていうか、今もう昔使ってたものを新しく、まあ、直して、着丈を直して使い直すっていうのはすごくシンプルにいいことだと思うし、なんか無駄も何もないんだけれども、この消費社会のフレームに乗せて考えるとコスパが悪いとか効率じゃないとか時間がかかるとか、いろいろね、外貨が入ってこないとか、いろいろお金と絡んできて、いろいろこうつまずきがちになるんだろうなって思ってね。いや、その話で僕ちょっと思ったのが、多分まあ、なんだろうな。まあ、吉田さんと前も話してと思ったんですけど、結局、じゃあ、まあ僕もそうなんですけども、まあ、経済合理性の対極のところで結構考えて、なんとか、まあそこに何かこう可能性あるんじゃないかみたいに、割とそこを考えてるところがあるので、そう、なんかその辺はね、いつもめっちゃ共感しますとかって言って、
そうですね、
そう今日もだからこの登壇お願いするときに一回ね、メッセンジャーでやり取りさせてもらったときに、まあ、この的場、ね、やってるんですねっての教えてもらいましたって吉田さんから言ってもらって、その時にまあ僕がその、まあ、こういう番組なんですけどって言って、吉田さんもぜひ出てくださいって言ったときに、まあ、ついでにそのまあ、表の目的はそういうまあ人間になりたい姿をまあ考えるとかいろいろあるんだけども、まあ裏テーマとしてはこのなんていうのかな、まあ経済社会のそういったのとは違うこう利害の概念っていうのをまあこうなんていうのかな、包括するようなって、まあ利害概念っていうのをちょっと覆すような、まあそういったちょっと社会の連帯チーム、組織じゃなくてちょっと連帯チームを作ってちょっと成長資本主義に一石を投じてやろうなんていう裏テーマもあるんですみたいなことをちょっと言ったら、めちゃくちゃ共感しましたみたいなリアクションくれて、そうそう。だちょっともう、ね、今日はそれでね、ほら、今 SDGs とか、まあ、サステナブル、まあいろいろ、まあ、すごいいいことではあるんですけれども、いい取り組みではあるんですけれども、まあ、ちょっとその言葉がね、言葉のが意味というか情報としてこう先行しちゃってるっていうところがすごく、まあもったいないなと思うところがあって、多分今日そういう話を僕はしたいなっていうふうにちょっと思っていて、あっていうのはまあ普段はほらその登壇者のこう今どういうふうなことを考えてるかとか、どういうふうに取り組んでいきたいかみたいなところに対して、こう、なんかちょっとヒントになるような対話ができればいいなって話なんですけど、なんだろうな、多分こう、考えてるところは割とすごく似ていて、ツールが今違う、ツールというか僕は、その空間を考える仕事で、吉虎さんはその空間を考える、まあ、種を作るというか、まあ、素地をこう、作ってるってところ、ああ、整えてるって言ったらいいのかな。あって、なんかそういう、ちょっと、お互いとは違うジャンルなんだけども、こう、人の、まあ、暮らしのインフラを、ね、形作る仕事として、じゃあ、どういう空間、世界観っていうか、まあ、どういう世界になったらいいな、みたいな。話を していければいいのかなっていうふうに思います。
うんうん、
よ。
そうですね。ちょっと予習で、
はい。
何回かちょっと聞かせてもらったんですけど、やっぱおっしゃってることをすごい共感するながらも、ちょっと交渉でちょっと理解が多分できない箇所もまあまああった中で、どういうんでしょう、その、安心快適便利みたいな、世界って前もちらっとハウスメーカーさんちょっとギャン出して喋ってはったと思うんですけど、けど本来のその居心地の良さってすごい個別会じゃないですか、それをちゃんと対話して亮さんなんかは、こう導き出すというか作り上げるというか、
そうですね、なんか出てくるまでひたすら喋り続けるみたいなことはやってるますね、そう、
安心快適便利っていうのは
多分あれですね、前誰の話の時だったか、あ、竹内さんかな、平安さんの時かな、あ、違うかな、あ、谷川さんの時かしら、こうハウスメーカーさんで打ち合わせをするときに、うちはもう2回で終わりますみたいな感じで、こう要は打ち合わせの時間が短いことが、もう要はその速さが要はこれはいいことでしょうみたいな、価値観で話していたこととか、あとは耐震性能とか、断熱性能とか、もちろんそれ単体ではどれも快適性に直結してるから大事なんだけれども、要はそれをちょっとこう恐怖症法じゃないけれども、要はこれは使わなくても今時点では大丈夫なんだけれども、ただ必ずしも大丈夫とは言えないから、これを入れといた方がオプションになりますけれども、安心はできますよみたいな感じで、若干脅迫気味に安心をこうちょっと提案するみたいなビジネスモデルっていうのは結構往々にしてあるなと思っていて、そういうのじゃない本当に純粋な、さっきの昔の材料を本当にもう一回整え直して使いますよってシンプルな、安心、なんて言いましたっけ、吉田さん、さっき3つ。安心、なんとかかんとか。
安心、快適、便利。
あ、そうだ、安心、快適、便利だ。だその物差しって別にその数字だけじゃないだろうなっていうことだなと思ってます。それでだから今日あれですよね、僕思ったのは、あれ。多分その吉田さんが言ってくれた、こう作りたい空間とか世界はっていう話のちょっと、の中で、自分も周りも幸せな世界っていう、こう話を今日したいなってことを言っていただいてると思うんですけども、めちゃめちゃ抽象の極みじゃないですか、自分も周りも幸せな世界でもちょっとここをもうゴリゴリに掘りほじくって、いじくってったら、なんかちょっと面白い、時間になるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんで、早々にもう、掘ってっていいですか？
どんどん、私も知りたいです。
はい。じゃあね、吉虎さん、僕、まず幸せの定義のところから聞きたいなと思って。吉虎さんの言う幸、この、自分も周りも幸せな世界って言ったときに、多分今話した安心快適とかもそうだと思うんですけど、幸せの定義って何だろうなっていうのはちょっと思って、なんかイメージするものあります？
イメージですか？なんか自分の心、の話でいくと、なんか、やっぱウキウキしてるというか、それはなんか、ご飯食べてる時もそうですし、人と会話しながら食事してるとか、ですし、今もうほんまシンプルな話なんですけど、あとはその、やっぱりその、周りとか友達とかがやっぱ浮かない顔とか、家族でも、やっぱそれ見たら結構自分もしょげちゃうというか、やっぱその人が笑顔というかハッピーな感じやったら、 まあ、自分も幸せぐらいのレベルなんですけどね。
いや、めちゃめちゃ共感っていうか、僕はそう、これで、そうです。あ、吉川さんの考え、幸せの定義って何だろうなって思った時に、僕の中ではもう、僕の幸せの定義はこれだなっていうのがバッて一瞬出てきたのが、やっぱ、それは多分、まあ、これだっていうか限定はできてないんですけど、大きく、まあ結果じゃなくてその過程の部分に、自分はすごく、大事にしてんだなって思って、うん、多分、まあそれはすごい抽象的な一般化してるけれども、今の吉田さんの話も、まあ全部過程の話だなと思って、要は、ね、結果にコミットするわけじゃなくて、その過程の部分、だから目的第一主義とか目的至上主義じゃなくて、
うん、まあ
目的がある場合ももちろん大事だし、目的がない場合であってもその過程そのものを大事にするっていうかなっていうふうに思ってて、うんうんって思いながらすごい聞いててですね、それで僕そっから、僕まあ結構僕はいつもその空間設計するときに名前を取ってしまうんですけれども、こう名前を取って考えるっていうことをよくやっていて、まあそれは例えば玄関とかリビングとか廊下とかって、まあ亜美さんにもそれ聞いたことあるんだけど、そうするとやっぱりまあよく世の中にある空間とか自分が経験してきた空間を直感的に想像してしまって、でそうするとやっぱそれにまあ良くも悪くもとらわれて、それ以上の発想が湧いてこないところがあると思うんですよね。でそれって僕一つはその話も結果と過程の話とつながるなと思ったのは、やっぱり例えばリビングっていう、それを結果とするとリビングっていう行為を自分が例えばできなかった時とか、多分それはなんとなく原点法的に、あ今リビングなのに自分はめっちゃ走っちゃったなとか寝室なのに一睡もできなかったなみたいなのって、なんか名前に結果がこうちょっと付随していて、その目的の部分がなんか評価軸に乗っちゃうっていうか、そういうことってあるなと思って、ちょっとめちゃくちゃ抽象的であれなんですけども、
いやいや、そこはめちゃめちゃ共感で結構その世の中的にその建築に限らず、うん、まあ病名もこう名付けがちじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、名付けることによってで、またそこで安心を生む人もおれば、逆にそれに縛られて苦しむ人がおる。だからそのりょうさん言ってる、ちょっと離れて、どういうのがその人にとって良いとするもんなんだろうっていうの考え方、その名前つけへんっていうのはもうものすごく共感。
いやいや、ありがとうございます。そう。そうだ、名前つけないってことは、要はこうメモリを一旦なくすみたいな、その尺度っていうかね、評価の基準を一旦まあこう一旦取っ払ってフラットにまあ観察してみるっていうような感じで、そしてまたそこからいろんな意味をね、まあ、いわゆるメタ認知みたいなところなんだけど、
いやですよね、そうそう、なかなかめんどくさい行為ですもんね、これ
みたいなんですよね、社会ではね。僕はずっとそれをやってきてて、
いや、すごい、うん、
なんかね、そう、だからよくこう無駄だねっていうふうに言われることは今まで何百万回言われてきたか知らないですけどもっていう
けど、そのほんまに自分の住まい、まあ、何十年っておそらく住むであろうところにそんな向き合い方してくれる建築家の人がいるっていうのは、それこそ幸せな話だとは思うんですよね。
思ってるんですけどねって。いやいや、そう。それでね、そこの話で、そう、結果と過程の話で、そこから結局、じゃあ、まあ、それで、じゃあ幸せの部分って何だろうってところからの連想で、僕何の話しようかな、僕がちょっと割と好きな戯曲で、サミュエル・ベケットっていう人の「五道を待ちながら」っていうのがあるんですよ。五道っていうのは人、五道さんっていう、それまあ単純なお話で、名前忘れちゃったな、 なんとかかんとかって2人登場人物がいて、でその2人が五道さんを待ってるんですよ。で五道を来る間この2人は暇つぶしをして、まあずっと喋ってる。でも結局五道さんは来なくって、じゃあ明日も待つかっていう、それだけの話なんだ。でもその時に要は五道は絶対来るからみたいな感じで、片方が、あの、いやもう来ないんじゃないのとかって言って、いや来るよ、だってさこうこうこう言ったじゃんみたいな感じで、あの、言い続ける、言ったりなんだりして、でも逆転したりして、やっぱもう来ないよとかって言って、あの、ただまあそこはあの、まあ、戯曲なんで、あの監督っていうか、そのによってあの全然表現は違うんだけども、僕あの柄本明さんのその五道を待ちながらがすごい好きで、あの 親子でやってて、あの、そうで、それですごい面白いなと思ったの、まあその、まあ、なんでこの話したかっていうと、そのコンセプトは不条理なんですよ、あのテーマは。要は結局五道を待って二人はなんだこんだっていろんな理由をつけて時間を潰してるけれども、結局五道は来なかった、でまた明日来るさって言って、また多分その同じことが毎日また繰り返されるんだよ、だからこんな風に世の中っていうのはあの無意味な時間を過ごすことが前提とされてるんだよみたいな話で、僕この戯曲が面白いんだけれども、あのただこれって結果至上主義の戯曲だなと思うわけです。要は僕なんかは例えばそれ見て思うときに、いやめっちゃその掛け合いが面白くって、例えばほらこの靴ちょっと飛ばしてみるよとか、なんかほらこの靴が逆さまになったら五道は来るよとか、うん、でもそんな、じゃあなんでその定義は何なんだみたいな感じで、要はまあ延々となんていうか別にしょうもないことを語っているんだけれども、その過程だけを見れば僕はそこは幸せだと思うんですよね、あの、うん、それを楽しめれば。だから要は五道が来るか来ないかも一個大事だけれども、五道が来なかったとしてもその二人が仲良くそこでやや遊べたら、それも一つ幸せだなと思って、 それでその結果じゃなくてその過程の部分っていうのをどういうふうな、あの自分でそこをどういう視点で見るかっていうのは、あの、うん、どうやったらそのどうやったらか、まあ幸せな自分も周りも幸せな世界っていうのは、そういうふうに自分側がこう世界をどう眺めるかで、あの、いかようにでもなるんだろうなっていうのを、この戯曲を見ながら、僕はだから全く違う見方をしてるんだけれども
。めっちゃ分かるというか、面白いですね。
いや、だからその話を聞いて、ぜひね、この五道を、あの、うん、待ちながらを見てほしいなと思って。
ちょっと調べてみます。
そうなんですよ。
で、結局その部分、吉虎さん。あ、
いいよ、いいですよ、どうぞ。
その部分、吉虎さん、ちょっと共感する部分とかありますか、りょうさんの今の五道を待ちながらのお話で。
あの、うん、いや、めちゃめちゃ、もう共感というか、その面白がるところもそうですし、なんか、ちょっと話、今、ずれちゃうかもなんですけど、最近、まあ、まあ古典ラジオの影響も受けてると思うんですけど、人それぞれのその、感世界って言うんですかね。
はい、はい。感世界。
感世界を知りたいというか、うん、知ろうとしてて。
うん、うん、うん。
なんか、それをこう知れた時がめっちゃ楽しくて。
はい。
はい。
世界、ゆくすけるの感世界の話でいいですね。あの、感世界って要は、あのユクスキュルっていう人がいて、もう下噛みそうな名前、うん、その人あの一個分かりやすい例は、例えばのみってあのぴょんぴょん跳ねるのみいるじゃないですか、のみ、
はい、
でなんかのみじゃない、ごめんなさい、ダニだ、ダニ、
ダニ、
マダニかなんかって、はい、目もなければ耳もなければ、あの視覚聴覚嗅覚がないんですよ。あるのは、ね、温度センサーみたいなやつと、あともう一個忘れちゃった、嗅覚かな、温度センサーともう一個なんかセンサーが2つしかなくて、このダニの世界っていうのはもうその二軸しかないんですよ。だから時間軸も持ってなくて、あのそれであのそのダニが ダニの人生、人生で、まあ、ダニだからダニ生なんだけど、ダニ生は、ある木にずっとこう止まっていて、で、下を動物が通る。で、動物が通った時に、ここに温度が、要はサーモグラフィーみたいな感じで、下を通った時にそこに温度を感知すると、パッと落ちるんです。落ちて、その動物園に乗って、血を吸って、っていう生活をする。っていうのが、ダニの最高の人生なんですよ。その、ダニ生。
だから、なるほど。
つまり、動物が来るか来ないかっていうところを見張るとか見張らない、どこに来たら効率的に血を吸えるかとかって、そういう概念は全くなくて、ただただ、温度、下に温度センサーで、なんかこう、あったかいものが来たら落ちる。以上。っていう来るまで何年でも何十年でも待つんです。
へえ。
だから寿命はめちゃくちゃ長かった、長くって、そうだから、そうするとさっきの話で言うと不条理の極みだし退屈の極みじゃないですか、
人間から見たら。
人間から見る、そうですね。でもそのダニの世界から見ればそれが普通の時間帯だから、なんだおかしいことはない。でもそれを例えばさっき吉田さん言ったのは、お前だってそんな生き方してたら非効率だよブーブーっていうより、あ、そんな生き方価値観があるんだ、面白いなっていうのを楽しむっていうのが観世界を楽しむっていうことで、
うんですよね。そうですね、こっちで決めないって感じですよね。
そうそう、
あなたはこういう人ですよねっていうのを、
観世界の観は完成の観ですか。
いや、還元するの、酸化還元の還です。帰るっていう方法。帰る、回るか。回るっていう、
回る、そうです。環状線とかの。
なんでその感じなんですかね、環世界の感じ。なんか、その環世界の世界観と関わりがあるんですか、感じとか。
わかんないです。
調べてみる。
うん。いろんなその感覚があって、で、あ、感覚っていうかその価値観か、まあ、その世界、まあ、まさに世界観の観は感じるの観だけれども、まあそういう、ああ調べましょうね、わかんない
ちょっと調べてみます、
ね、いや、でそれってあれだな、僕はその名前を取るっていうのも結局自分の観世界をクライアントに押し付けないっていうことでもある
ん
ですけど、
うんうん
うん、で、クライアントにとってもその CM とかいろんなそういう情報でこう、なんていうのかな、情報を浴びることで、まあ、自分の中にこうインストールされちゃったものが自分の観世界じゃないんだよっていうことに一旦気づいてもらう、
うん、
そういうことかなと、
うん
う
ん、
いや今日めちゃめちゃ抽象度高くて僕は楽しいんですけど大丈夫です
頑張ってついていきます私はちょっとまだまだちょっと話積もるんですが、ちょっと一旦ここで前半は切り上げて後半に移りたいと思います。はい、じゃあ吉田さん前半ありがとうございました。
ありがとうございました。